常任委員会行政視察報告。市議会には5つの常任委員会があり、それぞれの所管する部局に関する議案などを審査しています。各常任委員会の委員が所管する事項に関する見識を深めるため、先進都市などを訪れて実施した行政視察の概要について報告します。各常任委員会ではこれらの視察内容を参考として今後の審査などに活用していきます。総務委員会、定数10人。平成28年10月13日14日福岡県北九州市、山口県下関市。10月13日には北九州市においてジモッティについて視察を行いました。位置に関するさまざまな情報を電子地図上に表示するツールである GIS の情報を全庁や共同利用自治体で共有するとともに住民に公開していますが、そのためのポータルサイトがジモッティです。公開されている情報は道路路線網図や防災情報マップ、都市計画図などとともに地域住民が投稿する情報などで構成されています。説明を受けた後、アクセス件数が伸びた要因や情報弱者に対する対応、運用上の職員体制や経費などが質疑されました。10月14日には下関市において消防防災学習館引きしくじらを視察しました。いろいろな災害の模擬体験を通して子どもから大人まで楽しく学べる体験型学習施設です。施設を見学し、災害の恐ろしさを体感できる大画面での防災シアター、消火体験や煙避難体験などの施設を実際に体験させていただきました。この施設に関し設置の経緯や費用、実施しているイベントの内容、利用者の状況や反応などの説明を受けました。民生委員会、定数9人。平成28年10月12日13日、新潟県新潟市、新潟県見附市。10月12日には新潟市でスマートウェルネスシティの取り組みについて視察を行いました。新潟市では高齢化、人口減少が進んでも地域住民がそこに暮らすことで健康、幸は幸福の幸、健康、身体面の健康だけでなく人々が生きがいを感じ安心安全で豊かな生活を送れることになれる街を作ろうと、健康づくりに関する事業とともに街づくりに関する事業に取り組んでいます。説明を受けた後、国の地域活性化総合特区の指定を受けていることのメリット、事業実施にあたっての予算額などの質疑がなされました。10月13日には見附市でネウボラの取り組みについて視察を行いました。人口が減少しても持続できる町を目指すために策定した見附市人口ビジョンにおいて年間出生数の現状維持を目標としており、妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援や環境整備に取り組み、保護者が安心して子育てできる環境を目指して平成28年5月にネウボラ見附が開設されました。説明を受けた後、所管を教育委員会に置いている理由や市外への里帰り出産への対応、産後ケア事業の訪問ヘルパーの利用率などの質疑がなされました。環境経済委員会、定数9人。平成28年10月25日26日秋田県能代市。10月25日には木材を多用した学校施設整備、森林バイオマス活用施設整備について視察を行いました。能代市では 木材産業が市の基幹産業の一つとなって栄えてきたことから、木都、木の都、木都にふさわしい町づくりを進めるため、木材産業への波及効果、木のぬくもりと安らぎある快適な居住環境を創造しようとの考えから、学校に代表される公共施設整備にあたっては、可能な限り木造・木質化での建設整備を行うことを基本としています。また、能代木質バイオマス発電所の整備により、廃材の資源としての活用や、各事業所の焼却炉再整備・更新の設備投資費の節約、地元雇用の拡大などを行っています。説明を受けた後、学習机などへの地場産秋田杉の活用や、木材を多用した上での耐震耐火性バイオマス発電所のランニングコストや採算性について質疑がなされ、二つ井小学校や能代バイオマス発電所の様子などを見学させていただきました。10月26日には、銀河連邦を通じた商業観光振興について視察を行いました。説明を受けた後、再使用ロケットの観光への活用などについて質疑がなされ、能代ロケット実験場の様子などを見学させていただきました。建設委員会定数9人。平成28年10月12日、13日、愛知県一宮市、岐阜県岐阜市。10月12日には、一宮市で、尾張一宮駅前ビル整備について視察を行いました。一宮市では、尾張一宮駅に、鉄道、バスなどの交通結節点としての利便性を生かした駅前ビルを整備しました。中央図書館、子育て支援センター、市民活動支援センターなど、多様な施設を配置して、多くの人の交流を促進し、また、中心市街地全体への活性化に資することを目指しています。説明を受けた後、今後の課題や交通網の再整備の有無などについて、質疑がなされました。10月13日には、岐阜市で、岐阜駅北口駅前広場整備について視察を行いました。岐阜市では、にぎわいの発信基地、駅周辺、中心市街地へと、人の流れを作り出す一大交流拠点として、交通結節機能の強化、にぎわい空間の創出、安心安全の駅前広場など、多様なコンセプトのもと、駅前広場が整備されました。説明を受けた後、市内のバスの運行状況、駅前でのにぎわい創出はどのようなことを行っているのか、駅前広場の整備に取り入れられている岐阜らしさを表現したデザインはどのように決められたのかなどの質疑がなされました。市民文教委員会定数9人。平成28年11月8日9日。大阪府寝屋川市、大阪府堺市。11月8日には、寝屋川市で犯罪抑止の取り組みについて視察を行いました。寝屋川市では、平成27年8月に中学生2名が犠牲になった事件を契機に、犯罪抑止、犯罪捜査への支援などを目的として、120台の防犯カメラを新たに設置しました。また、事件の発生が深夜であったことから、子どもの犯罪被害の防止、深夜徘徊の防止のため、平成28年の小中学校の夏休み期間中に、青色防犯パトロールカー2台による深夜パトロールを行いました。説明を受けた後、事業にかかる市民への周知、カメラ設置に伴うプライバシー保護の考え方、映像データのセキュリティ対策、大阪府からの助成などについて質疑がなされました。また、防犯カメラが設置された現地の視察を行いました。11月9日には、堺市で インクルーシブ教育システム構築に向けた取り組みについて視察を行いました。社会士が行う自立を育む特別支援教育の推進事業のうち、通常学級においてはどの子にも分かる授業と性質な学習環境を作るユニバーサルデザインスクール事業として、教員に対する授業改善の研修、専門家の派遣を受けて行う発達障害児の理解研究などに学校全体で取り組んでいます。説明の後、入学前の就学指導の際の保護者対応における課題、通常学級と通級指導教室の教師間の連携、インクルーシブ教育システム構築にかかる事業の成果などについて質疑がなされました。